韓国でいいですか。
저는비테일이라고합니다지금은브라질산파울로에거주하고있습니다일본에서나고일본에원자폭탄이넣을당시에히로시마에있었는데히로시마에서거주하고있었습니다거주당시일본8월6일날히로시마의원자폭탄넣질도시당시제동생경하이라는동생이있었는데히로시마철도국에근무하고기차를 타고오노미치라는데가는도중에서혼자터진맞아가지고얼굴을화살에입고집으로돌아왔는데5일간휴가를받았는데아다시제가동생과같이히로시마시내에들어갔습니다
日本語で、
日本語で
もう一回いいですか。日本語でどうやって韓国から来られて、ここで生まれて、韓国籍、どうやって韓国籍。
自分は、お父さんが、大正、お父さんが昔、お父さんが日本に。何年行かれたかそれは分からないんだからそれで私は京都に生まれ入試今それから戦争中に、昭和11年頃広島に移住しました。その広島の山戦争中だったから広島の山奥で家族みんな炭を焼いておりました。それで弟は、その時弟が高等小学校を卒業して広島機関区に機関女子見習いとして就職しました。そして、原爆落ちる当時 8月6日原爆落ちる当時汽車に乗って、尾道と宇品方面に行く汽車に乗って、上司として行くのに原爆が落ちて顔面を火傷を受けました。それで顔を焼けて家へ5日間の休暇をもらって帰ってきたのに、それで私5日間の休暇を終えて、広島に帰る時に私が一緒に広島市1週間後に広島市内に入って私は被爆しました。そして昭和、その年の11月に私は家族と一緒に韓国に帰りました。韓国に帰ってその当時私らは、アメリカ軍の駐屯の駐留しとアメリカ軍が来てたし、それで私らはその韓国に帰っても生活が楽じゃなかったです。それで私は、紡績会社に就職したのに約1年ぐらいしてから6万にかかりました。それで相当苦労したんだが 約1ヶ月で、まあ、治りました。それで、弟もそこに就職、防災会社に就職したんですが、戦争が朝鮮戦争が50年に起きてから、私はいろいろな何で軍隊は行けなかったんですが、弟は、まあ、その当時軍隊に行って約1年で病気で除隊しました。弟がで、その当時、まあ、韓国には原爆に対して一切政府もどの機関も情報が全然なかったです。それで私らはその原爆の後遺症の恐ろしさ、原爆の恐ろしさっていうのは全然知らずに暮らしとったんですよ。それで朝鮮戦争を起きた時、弟が行ったんですが、軍隊に行ったんですが、朝鮮戦争当時は韓国も、まあ、軍隊に取られる人なんかも、まあ、身体検査もねそんなに精密にやらずに、みんな行ったんですから、そして弟が1年ぐらいして、まあ、除隊したんですよ。で、まあ、帰ってから弟が結婚しました。軍隊に帰って結婚したんだが、初めに生まれた女の子が、まあ、おかしな不敬やが生まれた、まあ、おかしな子供がね。それで、まあ、弟はその人と結局離婚しました。それで、まあ、それから再婚して、まあ、女の子を産んで、まあ、何せ暮らしとったんですが、まあ、戦争後に、まあ、弟ら私ら6人兄弟ですよ。6人兄弟だから3男4男5男にはその時軍隊に入られてね、軍籍持っとったんですよ。それで軍隊に帰っても就職何するところがないから、まあ酒を飲んで暴れるから、まあこれはどうにもならんと思って、私はその時電気会社に働いとったんですよ。それで、まあ65年の初め頃にブラジルの移民中、カトリック教のね、このカトリック教のマニで募集があったんです。ブラジルの移民募集があって、私らその当時、まあ、生活が困難だったんですが、まあ、弟らがみんな就職もせず希望も持てないなんだから、まあ、海外に出て何しようと、そういう考えで私は65年にはその募集に応募しました。応募したんですが、まあ、その土地には行けないっていう何があったんですかね。ブラジルもその政治的に当時は65年当時はバルガ政治的によくなかった移民が打ち切られるような感じだったんですが、まあ、なんとか来るようになって、65年の末に、ね、来たんですよ。韓国から七連華という船に乗って約2ヶ月かかったんだから、ここには1月に67年の1月におりました。そして初めに行ったのはパラナ川っていうなんで私らポンタクロスの近くにね、パラナ州のポンタクロスの近くに農場を買って農業移民として来ました。して来たのですが、まあ、農業をやるには相当資本もいるし、いろんなことを何し、まあ、初めは 約6ヶ月、まあ、辛抱したんですが、どうも何が前が見えなかったから、私はサンパウロに出ました。で、まあ、初めに、まあ、サンパウロ出て、まあ、ブラジルの日系の方がやっておられる電気工事店に就職しました。そして、まあ、約6ヶ月やりましたが、まあ、ブラジルの月給取りというものは、まあ、安月給取りですね、まあ、月給取りというのは、まあ、難しい生活にはできないくらいの安い賃金でした。そして、まあ、それは相当は、まあ、うちの家族みんなサンパウロに出てきました。そして初めに何をやったかというと、あの縫い物ですね。この洋服の縫い物なんかやって、まあ約一番安い家、まあその家も日系の人の下宿をやっとるカシタラの家でしたよ。それで安いあの家賃で暮らしとったんです。それからだんだんだんだん、まあ、何してあの一生懸命にやって、あの洋服を縫ったり、それは少しお金が貯まったんですよ。それで、まあ、まあ暮らしとったんですが、まあそのうちこのブラジルで洋服なんか着物なんか作るのに目を出して、あの韓国の人たちがみんなお互いに、あのこのジャンバーとかいろんなブラジルにないあの服を作って、まあみんなお金を儲けるようになったんです。それで韓国の人たちがみんなお互いにして、今でもその洋服なんかあの衣類関係で暮らしてる人が多いです。で、私らも今でも、まあ、そういう関係をしてるんですが、私はまあ年がなんですから家に何しとるんだが、まあ、うちの人と一緒に暮らしています。
被爆者の手帳をいただいたのはいつですか？
それから一緒、それで、ブラジルに来て、私はサンパウロ新聞を見ました。初めの頃は、韓国の新聞もなかったし、サンパウロ新聞も見て、85年だったんですか、サンパウロ新聞に被爆者の何が書いて、初めて私がこの原爆の何に対して、知りました。そしてブラジルの森田さんが、村田会長さんがこの、被爆者協会中何を何しましたから、私が森田さんに初めて会って話したら、ああ原爆あった人は国籍どこにいても原爆だから、被爆者だから安心して入会しなさいって言って説明してもらったんですよ。で、私は入会しました。それで私がその当時のことをいちいち話したら、まあ入会しなさい、そのうち、まあ今から日本からお医者さんも来るし、いろんな何か特典があると思いますから一生懸命やりましょうっていう、なんで了解しましたよ。で、まあ了解してから2年目に一度日本から風船症の方と、抗戦症の方 ことですか、風船症、韓国に出てしまう風船症ですよ、日本語だ風船、韓国で風船。それで風船症の方のお医者さんと2年に一度私は見てもらったんですよ。それでまあどっか悪いかって言って何て聞いたんですが、まあどこが悪いかなと思う、何してまあくださるんだがね、その先生がねまた2年後に来るって言うんですが、また他の先生が来られるからね、それ何にもまた今度は新しいことを見てもらって何しよるから、ちょっとなんでしょう、お医者さんが来たらまた他のことを言わないといかんから、まあちょっと他に同じお医者さんだったら、あんたあの時は何だかだからまあ何ちゅうんですか、お医者さん2年いっぺん他のお医者さんお医者さんするとか、いつもわ何と言いましょうか、味気のまあ味気のないって言ったらおかしいから、ちょっとまあ頼りがなかったんですよ。それで森田さんにどうしてこんなことを2年に一度お金をたくさん使って日本から来るより、私らここのお医者さんでもいいから安全に見てくれるのにして、やってくれるのがいいんじゃないですかという私は話しましたよね。でやはり日本に来られる人はまあその人方も一生懸命にやってくださるのに、そんなこと言うたら何するか分かりません。それでも私の気持ちではやはりそんなにお金をたくさん使うお金があるならブラジルのこの病院にね何してくださるのがいいんじゃないかということを私は森田さんに話したことがあります。それでまあまあ国の方針だからどうにもならない。それでまあ1年2年3年、まあ、10年20年ぐらい、まあ、そのままずっとおったんですよ。そしてまあいつ頃だったんですか、もう手帳を持ってる人はお金が出るとか、まあ日本に行けば治療をしてもらえるとかいろんなことを言うんですよ。その当時はね手帳を持っていてもね外国に出れば手帳が効果がないのよ。それだから私は手帳をもらうっていう何が遺産もなかったし、会長さんは手帳もらうように努力せよっていう何もなかったし、そのまま20年間続いてから、それからあの韓国のカクサンフィっていう方が日本にあの韓国から出たからって手当を打ち切ったっていうなんで裁判して勝ったっていう情報が出たでしょう。その情報の出た後で森田さんともここにもねそういう方がたくさんおられるから何してお金をもらえるようになったし、まあいろんな何が効果が出たんですが、私はもう手帳がないからそういう何もできないから、そして手帳をもらうのにどうすりゃいいかっちゃ、日本に行かにはダメ、日本のお医者さんに見てもらうにはダメっちゅう何がありますから、森田さんと一生懸命に何して私がそれじゃ広島県庁宛てにね、あの私のこういうであの被爆者ですから手帳何してくださることをお願いしますって何を書類を送ったんです。私がいちいち何を書いて、そしたらああ60年前もう過ぎた今になってね、弟の勤めとった鉄道局も今は JR っていう名になっとるし、私の田舎に住んどったあそこにも学校もなくなってるし、何ももうみんななくなってるから誰も証人になってくる人がおらんっていうのよ。 あんたら何が証拠が何にもないっちゃから書類が返ってきました。 って私は諦めとったんですが、そういうことをいちいち、私が、まあ、泣いて、まあ、60年だったので、まあ、相当長いなんですから、まあ、私は、まあ、諦めましたよ。どういうかというと、まあ、韓国の人もあの当時は、まあ、手帳を申請しても何承認はないから、いろんな話を聞くからね、韓国の人言うてもそこに住んでる人はね、やはり親戚とか知ってる人とか、まあやはり近所の人とかいう人は少ないですよ、親戚もね。日本人の人はやはり自分の国だから、まあ、親戚俺と友達も私の近所の人は知ってる人って承認になってくれる人、このブラジルのおる人でもおるかもしれませんが、韓国の人は一度別れてしまえばもう知ってる人もおらんからね。そして私もまあ諦めたんですよ、もう。それで古田さんに、僕はまあその手帳もらえないから、まあこの会に脱退します、まあまあ原爆のことを忘れてしまいますっていう話をしまい、そして森田さんが、それじゃあもう一度何して、被弾橋というところがあります、あのブラジルね、そのあの被爆者の、まあ、支援者ですね、支援者があの、まあ、承認をさせてくれたり、何困難な人を助けてやるという会があって、そうです。そこに森田さんが頼んで、何して、まあ、約6ヶ月ぐらいしてから通知が来ました。で昔私が住んでおった家の前の人、まあ、が承認人にしてくださるようになって、私は日本に行きました。そして日本に行って、共立病院中病院に入院して、何してから広島県庁から手帳をもらいました。それで今約1年ちょっと過ぎますが、まあその間の管理手当ももらえるようになりましたし、まあ、私のいろんなそのありがた何が一人には弟が72年にね、まあ、原爆を直接受けた弟が、まあ、一度も献身も受けずに、何の原爆の何も受けずに死にました、72年に。それで私はいつも、どうして原爆を同じく会った人もこの私は韓国籍だったからこうだったのか、どうしてこんなに弟はかわいそうに一度も国を受けずに、その後遺症の恐ろしさも知らずにもう死んでしまうと、ということを考えると今でもね残念でなりません。もういろんなことを考えますが、結局この原爆を落としたのはアメリカじゃないですか。それだから、ね、もう戦争中に落としたこの原爆であっても、今でもこのかわいそうな人たちを、まあ心の中でもまあ味、まあ助けて、まあ、くれるようにしてくださるのが本当じゃないかと、そういうと、まあ、戦争、まあのため日本が無条件降伏したんですが、戦争よりかそのこの人間的に60年過ぎた今も苦しんでみんな生きとる。戦争だったらその時まあ死んでしまって、焼けたら焼けて何するんだとか、60年間も苦しんで苦しんで生きてると、どうして、まあ まあ、戦争の何よりか人間的にでもアメリカで助けてくださりゃいいんじゃないかと、そういう考えも出ます。まあ今はもう韓国も日本も暮らしは良かったんですが、あの当時はまあものすごく苦しかったです。まあ今過ぎ去ったことを言うてもしょうがないんですが、まあその何、まあ今はもう韓国でも暮らしも良くなったし、まあでまあ何や、まあですがその当時は苦しい時に、まあまあ、60年過ぎたなんですから、その間でも少しでも味だかったら弟が生きておったんじゃないかという考えができます。まああれからまあ約40年は生きとったんですがね、病気がちでね、まあ、まあ自転車に乗って出勤途中に倒れて死んだという話を聞きましたが、私はブラジルに来とったからその何も行けずに何しました。そういう韓国にも今被爆の泣いて苦しんでる方がたくさんおると思います。まあ韓国よりか日本にもたくさんおられる、まあ外国にもたくさんおられるんだが、皆まあ私みたいに同じだと思います。皆自分の体が辛くても家族の悲しみもあって、一生その何が離れないと思います。まあ絶対にこれから戦争してはならないし、平和的に暮らすように努力する。このまあ今2000何倍中原爆の広島とした2000何倍中、まあものすごいその力のある水素爆弾っていうのもあるし、いろんなそんなものを作って人間を殺すより、その平和的にその化学物質を平和的に使うように、私たちは世界的な人に、まあ私はわずかな力ですが一人でも言いたいと思います。絶対にそういうものを、人を殺すように使う、戦争に使う、そういうことを絶対に今からなくさねはいかないと私は絶対信じます。それは私は神様には何しますが、こういう何を絶対になくすようにまあ祈っております。そして平和的に人間というものはいつまでもそのまあいろんな世界の国が国々の都合があると思いますが、結局戦争して解決する、そういう方法をなくしたらいいんじゃないかと思います。まあこの、まあ
分かりました。すいません。
13の時にね、兄弟家族で広島の